月曜日のコメンテーターは商品ジャーナリストの北村森さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
さあ、今日はどういったお話でしょう。
自転車という話なんですね。
最近ね、結構増えてますよね。
今だって富山湾岸のサイクリングロードが、今年新年となって整備され、
はい、うん、
そして富山地鉄もね、あの自転車積み込めるようなね、サービスも始めてる、うん、この前あの僕があのいつも出演してる富山のテレビ番組で、非常に興味深い報道がありましてね、
はい、
富山で一番最初にサイクルステーションを作ったのはどこかという話なんです。
おえ、どこでしょう。わかんないですね。
これね、庄川町なんです。2年前。
そうなんですね。
そうなんです、でそれであの工具の貸し出しをしたりとか、あるいはあのほら蛍光色みたいなのあるでしょ、
はい、
あの自転車ロードバイクでダーッと走るし、そういうものの販売をしたら結構県内外からサイクリストが集まったと。
あそこのあたり自転車出してるとすごく景色いいですもん。
そうなんです。で、ここに来て富山県も、様々自転車ということを鍵にして、観光誘致を進めてるんですが、はい、そんな中で庄川町、これは砺波市ですね、隣接しての稲美町、これは南砺市です。
そうですね。
で、この両者のボランティアガイドだったり観光業、つまり民間の人たちが協力し合って、しかも自治体またがる形で自転車観光の実証実験やった、
はい、
実際にあの両者こう巡って、そしてガイドしながら、
うん、
でどうやら成功に終わったっていうんですね、
はいはいはい、
僕ねそれをねすごいこう注目してんですよ、うん、まず自治体またがってます、
はい、
さらには要するに民間がやってるわけですね、
はい、
でもっと言うとですね、庄川町と稲美町ってそれぞれにこう風土文化が異なるんで、
そうですね、
あんまりね、連携取ってるとこね、そんな目立ったの今までやってないんじゃないかなっていうのが僕の印象なんですね。
あんまりないですね。
そう、
ええ、
でそれを手に手を取り合ってやった。僕はねいくつもねここにねこれから富山の、観光振興やっていく、あるいは地域おこしをやっていくための鍵があると思うんですね。
はいはいはい。
だいたいねいつもねこう助成金とかね、補助金とか、あるいは、県に温度を取ってもらってとか、はい、国のこう地域おこし事業の枠組みの中でとか、ただそれをやっていくと実際その町を何とかしたいと思ってる町の人たちの思いだったり、住んでいる人たちのここをちょっと伝えたいっていう考えだったりって意外とねやっぱ反映できないんですね。で当然助成金補助金には、制約がありますから、
はい、
時にはがんじがらめになってしまう。だからその意味でねすごく面白いと思う。僕思うんですけど、これからやっぱり町おこしすごい重要になってくるというのは、まあ、今年は新幹線元年、東京なりね首都圏なりで報道してくれるけども、新幹線は2年後3年後ももうずっと毎日やってくるわけですから。
そうですね。
でそんな中でじゃあ県任せ国任せ、ね、行政任せにしていていいのかっていう部分はあるわけですね。でこうやって今までなかったような隣り合う自治体同士、それも民間の人たちでこれができるんじゃないかってやるのは大きい。でちなみに自転車で地域おこしをするといったら、例えばしまなみ海道だったり、
はい、
鹿児島県の大隅半島なんかそうなんですね、うんうんうん、で大隅半島は昔からもうあの大会をやってもう十何年続いてる、
はい、
で人が来る。しまなみ海道は言うに及ばず、あそこはレンタサイクルも、まあ、富山県内もレンタサイクル結構ありますけど、しまなみ海道もこう自転車乗り捨てられるようになってる。で自転車というのはまあこれから多分そうそうすぐにこうピークが去るということはないと思うんですね、うん、こうやって富山県の中こうサイクリングロードも整備され、そして例えば富山県をこう一周ぐるっと回るようなね、そういうプランもねこれから多分いろいろプロモーションしていくと思う、
はい、
でそれがあるっていうだけで安心せずに、こうしてではそのサイクリングロードなり、あるいは自治体などがやるレンタサイクルの、サービス、整備を今度はそれぞれ民間がどういうふうに利用してどう楽しんでもらうのかっていうのを急いで考える今タイミングにあるんじゃないかと思うんですね。だその意味で僕はこの、庄川稲美の取り組みっていうのはとても高く評価してます、
ね、こっからさらに砺波高岡、うんというふうに続いていくと本当にもう網羅できますからね。
そうなんですよ。だから山あり海あり平野ありどこも景色がいいっていうのは富山のやはり特徴なので、これは実はあの何も県内県外の人だけではない、インバウンド海外から来る方にこの富山の景色を楽しんでもらうっていうそのきっかけにもなる可能性を秘めてると思いますよ。
そうですね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
月曜日のコメンテーターは商品ジャーナリストの北村森さんでした。